皆さんこんにちは、日本マイクロソフトビジュアルスタジオ製品マーケティングを担当しております相澤と申します。本日はデコードにご参加いただきまして誠にありがとうございます。デコード始まりまして、このセッションでブレイクアウトセッション3つ目になっております。皆様少しずつちょっと疲れも出ているのかもしれないなと思っていますが、張り切って、参りたいと思います。私自身実はこのセッションすごく楽しみにしてました。なぜかと申しますと、昨年11月に、ドットネットの、オープン化を発表し、またクロスプラットフォーム開発の強化を発表いたしました。そのところから、皆様から非常に、高い関心をですね、いただくようになりました。また先月末のビルドでは、そのクロスプラットフォーム開発、それからオープン化というものがですね、Windows 10、それから強化された Azure とともにさらにその流れが強くなり、また製品としては Visual Studio 2015RC というものがですね、発表させていただきました。でそのビルドのニュースに関しましては、皆様メディアなどを通じて、皆様、ご覧になれた方も非常に多かったのではないかなというふうに思います。で私どもの方からはその、ニュースはですね、このように、発表させていただきました。マイクロソフトは、Windows、iOS、Android、Mac、Linux の開発者が何十億もの新規顧客にリーチできるように支援します。開発者視点ですね、マイクロソフトが取り組むテクノロジーも、随分変わったと思いますが、ニュース発信の仕方も、変わっていたと思います。ヘテロの環境下では、ターゲットプラットフォームに依存しない開発プラットフォームというのが非常に重要だというふうに考えます。マイクロソフトではビジュアルスタジオはこれを実現いたします。これから60分間皆様にできる限り今のビジュアルスタジオを、お見せし、一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは今日のセッションでカバーするものです。今日のセッションでは、マイクロソフトのアプリケーション開発プラットフォームでありますビジュアルスタジオが、どのような、アプリケーション開発の広がりを見せるのかということを、機能強化、それからクロスプラットフォーム開発、それから IoT 開発というところに焦点を当てて、お話をしていきたいと思います。まず最初に皆様に、お礼を申し上げたいと思います。日頃からビジュアルスタジオを、お使いいただきまして誠にありがとうございます。こちらの方にですね、日本での、実績をちょっと、掲載させていただいております。ビジュアルスタジオ2013は、70万以上すで、にもダウンロードを、していただいております。日本全国には、職業開発者と呼ばれている方が40万人ぐらいいるというふうに言われているので、まあ、仮に全員がビジュアルスタジオをお使いいただいていた場合、2回ぐらいもう、ダウンロードしているという、そういう数字になっています。まあ、もちろん全員使っているわけではないので、非常に、多いダウンロードをいただいているということになります。また MSDN オンラインでは、5000万以上のページ検索、ページ参照があります。また MSDN サブスクリプションのユーザー数も、まあ、9万人と非常に多くの方にご契約いただいております。でビジュアルスタジオオンラインに関しましては、昨年サービスを開始いたしまして、日本語は、保存できて、まあ、通るようにはなっておりますけれども、まだ海外でのデータセンターでの、サービスになり、また、メニュー自体もまだ英語のままになっておりますけれども、それでもまだ、7000人の方にもすでにお使いいただいております。この、非常に大きな利用に、大変感謝を申し上げます。ありがとうございます。でこのような非常に大きな規模でのその利用に関しましては、私たちこのビジュアルスタジオというツールをある特定の開発者だけに提供しているわけではないからです。それは企業向けのシステムを開発している皆様、それからウェブのアプリケーションの開発者、モバイル、ゲーム、スタートアップ、学生、すべての開発者の皆様に使える開発ツールをということでご提供させていただいております。この姿勢はこの後も続いてまいります。その理由は、マーケットのトレンドにあります。まあ、スマートフォンの、普及に関しましては、皆様ご承知の通りかと思います。それは、Android であり iOS の、スマートフォンが非常に数多く普及しているかと思います。ただこの2機種合わせたとしても、マーケットデータ上では、8割を、に満たないというふうに言われています。アプリケーション開発におきましては、ある一定数の、カバレッジというものが必要になるのは皆様、ご理解の通りかと思います。またこのスマートフォンを活用したアプリケーションなんですが、消費者向けの、だけではなく、企業でのモバイル対応というのも進んでいるのは皆様、ご体感の通りかと思います。で 企業で の, そのモバイル対応が進んでいる領域としましては、基幹システムであったり、それから、情報共有基盤というところがマーケットデータでは8割を超えているというふうに言われています。また、モバイルアプリといいますと、消費者向けのアプリケーションでゲームの印象が非常に強いかと思いますけれども、消費者向けアプリに関しても、ゲーム、情報共有、ユーティリティ、ニュースアプリのアプリケーションの数にはほぼ同数です。ただ一部 の, その、高収益なアプリケーションがゲームであるがために、まあ、そのようなゲームがモバイルアプリケーションイコールゲームというふうに、考えられている、印象付けられているところが大きいのかもしれません。またもう一つ、IoT に関しましては、今日のレコードの中でもたびたび取り上げられているかと思います。 IoT を進めるデバイスに関しては、世界中で2020年には、10兆個の、デバイスが普及するというふうに言われています。この小さな、CPU と、センサーが組み合ったデバイスですけれども、日本においても実は2013年にすでにもう10億台も展開されているというふうに言われているんですね。 PC の数とほとんど同じぐらいかというふうに思います。でその数が2020年には日本において300億台というふうに言われています。日本でも必ずこの IoT の波が来るというふうに考えています。このようなそのマーケットトレンドを踏まえまして、私たちビジュアルスタジオの、あり方も変えていこうというふうに考えています。これまでは Windows 上で Windows のアプリケーションを作るための、完全な ID として提供していこうというふうにしていました。なのでこのような形態になっていました。でそこで、まあ、より多くの皆様にビジュアルスタジオを展開しようということで、ビジュアルスタジオオンラインというものを、準備してまいりました。でそこでは、アジャイル開発の、プラットフォームであり、チーム開発を進め、リポジトリとして、機能していく、それが Windows 上だけでなく Mac や Linux のユーザー様も使えるような形態にしていくということで、展開してまいりました。ただこうしましても、Mac や Linux でコード作成をするというところに関してはまだカバーしきれていないものがありました。そこで今回ビジュアルスタジオコードという新しい軽量で高速で動くエディターをですね、皆様に無償で展開できるようにいたしました。ではこのビジュアルスタジオコードにつきまして、これからデモンストレーションをしていきたいと思います。 Mac で C シャープを使った ASP.NET 開発というものをやってみたいと思います。それでは Mac に切り替えます。 Mac は3番、こちら Mac ですね、はい。こちらで、開発を行っていきたいと思います。開発を行うためにですけれども、まずは、ASP.NET のプロジェクトを作っていきたいと思います。こちら私の今ホームにいます。デモの、ディレクトリにちょっと変えていきたいと思います。ここに何もないですね、はい。ちょっとディレクトリを一つ作りたいと思います。はい、ちょっとこちらに移ってですね行きたいと思います。ここ何もありません。ここにちょっとじゃあ ASP.NET のプロジェクトを作っていきたいと思います。 Yo ASP.NET ということで、この ASP.NET のジェネレーターが、ASP.NET のプロジェクトを作ってくれます。今回作るのはウェブアプリケーションのプロジェクトになります。プロジェクト名はデコード2015というものを作りたいと思います。作っていきます。一緒に作れました。でこれをですね、パッケージしていきたいと思います。でこのパッケージをすることによりまして、ドットネットが使えるようになっていきます。でドットネットを使いますと、インテリセンスなども使えるようになります。一番最初のパッケージだけ少しだけちょっと時間がかかります。少々お待ちいただければと思います。今ここにワーニング出てますけれども、これは問題ございません。そうですね、少しだけちょっとご紹介させていただきますと、ビジュアルスタジオコードですけれども、キーノートでもお話しさせていただきましたが、ファイルベースの、ものになっていまして、まあ、ここで、開いて実際に、見えていくというような形態になります。あ、一応でもこれ通ってるな。ですね、ここリファレンスなんていうのも出ていますので、多分通ってると思います。ですね、ここでですけれども、コード編集もしていけますし、プロジェクト JSON 開いてみますと、ASP.NET のプロジェクトであるというのもお分かりいただけるかと思います。このようにウィンドウを左右にこう開けてですね、コード編集を進めるなんてこともできます。ではちょっと少し、コード編集ちょっとしてみたいと思います。コンソール、あ、インテリセンス聞きますね。よかったです。ライトライン、ライトラインですね、はい。 ですね、インスタートアップなんていう感じで、編集することができます。で、クラスを追加することも非常に簡単でして、該当するところに、選択しまして右クリックでファイルを追加ということができます。ここで、user.cs というクラスを追加したいと思います。事前に用意してあります、コードですね、ちょっと今日はコピーペーストしたいと思います。こういうものをちょっと追加いたしました。それでは元に戻りまして、こちらのクラスをですね、参照したいと思います。 u イコール new のモデル図のユーザーu. の、あ、すいません、 s がですね、ファーストネーム、私の名前をなんていう形で、聞いていきます。で、インテリセンスも聞きますし、ビジュアルスタジオでよくあります、定義の参照なんてこともできます。ここから定義を参照していって、どういうような、クラスを呼び出しているのかということも、すぐに見れますし、で ここのその定義のところにもジャンプするなんてことも、できるようになっています。でジャンプ先で、こちらのリファレンスというものが出ていますけれども、この、元でどういうものから呼ばれているのかというところもですね、これクリックすることによりまして、確認することもできるような、形態になっています。非常によくできたエディターになっています。でここをですね、ダブルクリックしますと、呼ばれている元のところに、ジャンプすることもできます。はい、それからじゃあもう少しちょっと、編集していきたいと思います。このインスタートアップというものをですね、変数化したいと思います。インスタートアップにして、すいません、ちょっと緊張してます。でここを、メッセージというふうに変えたいと思います。はい、変わりました。でちょっとメッセージ長かったので、ここをリネームしたいと思います。リネームメッセージを MSG に変えます。変わりましたね。という形でリネームもどんどんできます。このリネームはですけど、このファイルの中だけのリネームだけではなく、ファイル間のリネームも変わります。例えばさっき作りましたこのクラスユーザーというものをですね、これカスタマーに変えます。変わりましたね。もちろんですけれども、こちらの方のユーザーというのも変わっていますという形でリネームもどんどん機械することができます。またこの、ブレイクポイントを設定いたしまして、実際にこのブレイクポイントに従って、デバッグを進めていくなんていうことももちろんできます。でこちらの左上のところにあるこのワーキングファイルですけれども、こちらでですね、今編集中のですね、ファイルを示しています。で今2つ、編集してあるんですけれども、セーブされていませんというものが表示されています。これを、このセーブボタンを押しますと、もうセーブ完了となります。でこの後なんですが、さっきちょっと止まっていたんですけれども、ですね、ちょっと一回終わりにします。実際に動かしたいと思います。動かすときには、先ほどちょっと止まったリストアなんですが、これをやってみたいと思います。パッケージします。パッケージがやっぱり通っていないので、なんかどっかで引っかかってるんですね。本当だったらこううまくいくんですが、もう一つなんですけども、実際に動かすときには、ケーストレルで、ローカルホストを立てます。このコマンドパレットというところから、立てられます。はい、スタートアップってなりました。それではこのスタートアップしたものをですね、実際に見ていきたいと思います。でこのローカルホスト、プロジェクト JS のファイルに書いてありますので、こちらのローカルホストをクリックすると、上がってきます。で今回作ったのってデコード2015という、ASP.NET のプロジェクトになっています。ここに表示されています。このような形で、ローカルホストで開発することができます。でビジュアルスタジオコードを使えば、Mac 上でも C シャープで、ASP.NET のアプリケーションが作れるというのを非常に簡単ですが、デモンストレーションさせていただきました。はい、それではちょっと、スライドの方に戻りたいと思います。関連セッションとして2つほどございます。明日なんですが、午後1で .NET Core on Linux and MacOS 10というセッションが25分間のセッションになりますが、デモ中心のセッションがございます。今のビジュアルスタジオコードですとか、その他の .NET Core 5に関してのセッションになります。また、明日の、午後なんですけど、2時35分から新しいクロスプラットフォームビジュアルスタジオコードというものをデモンストレーションさせて、セッションを持たせていただきます。こちら1時間のセッションになります。たっぷり行います。 今ご紹介しましたビジュアルスタジオコードも含めまして、私たちアプリケーションの開発ビジョンをこのように見ています。いろんなそのスマートフォンですとか、PC ですとか、フォームファクターが存在します。でそれらに対してのアプリケーション開発をビジュアルスタジオを使って、展開していこうというふうに考えています。でまたそこの上で動く、アプリケーションなんですが、必ず、つながったアプリになっているはずです。つながっている先は、Windows の、オンプレミスのサーバーであり、まあ、他の Linux のサーバーであり、それからクラウドであるというふうにも、考えられます。でそれぞれの、サーバーとクライアント側をすべてエンドトゥーエンドで開発していくというふうに考えています。でそのためになんですが、クライアントサイドの方では、機能拡張を使いましてクロスプラットフォーム開発というものを、進めていき、サーバーサイドの方では特に、Azure の方の話になりますが、SDK ですとか接続済みサービスなんていうものを Visual Studio の中に取り込んでですけれども、開発できるようにしていくということをやっています。でこの Azure 側のですね、開発セッションが、このデコードの中でも、8セッションありますので、ぜひそちらの方も、お時間ありましたら ご参加いただければというふうに思います。でこのようにアプリケーションを、展開していきますと、私たちまた もう一つこのようにも考えています。これらを使うユーザー様はまた非常に多くなるでしょうというふうに思いますし、またそれらを、使うデバイスの数も非常に多くなるというふうに思います。でデバイスの上に乗ってくるそのアプリケーションも多くなると思いますし、そのアプリケーションが取り扱うデータも非常に大きくなるというふうにも思います。でそれらを束ねていくのはクラウドだというふうに思っています。でこのもう一つそのアプリケーションの価値の最大化というところで観点で考えていたときになんですが、デバイスの上に乗っかっているアプリケーションを、基軸に、アプリケーションの最大化を図るよりも、クラウド束ねる側のクラウド側でアプリケーションの価値の最大化を図っていった方が、はるかに効率的で合理的なはずです。ぜひこのような、ビジネススキーム、アプリケーション開発スキームの線、私たちと一緒に、作っていけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。でこのような開発ビジョンをですね、実現するためになんですが、ビジュアルスタジオ 2015RC というものをリリースさせていただきました。大きなポイントとして、3つ、フィーチャーポイントがあります。まず1つ目なんですけども、オープンです。でこれは、.NET のオープン化ですとか、ビジュアルスタジオのオープンソース対応というものになります。で2つ目はクロスプラットフォーム開発です。クロスプラットフォーム開発、iOS、Android、Windows、それから、Linux に対して開発していくということを、ビジュアルスタジオの中で実現しようとしています。で3つ目は DevOps です。この手の、クラウドのアプリケーション、モバイルのアプリケーションというのは、一度作ってリリースしてそれで終わりというものではないかと思います。むしろ頻繁に機能を変えていき、改善していき、リリースしていくというものになるかと思います。でその、スキームをですね、実現するのには DevOps というものが必要になるというふうに考えています。ビジュアルスタジオでは、アプリケーションライフサイクルマネジメントのすべてのフェーズをカバーします各種機能と、それからリリースマネジメント、それからアプリケーションインサイトというもので、こちらを、機能強化していっております。でこのビジュアルスタジオ2015なんですが、機能面で見ていきますと、このようにちょっと見えていきます。まずオープンネスというところで、まあ、見ていきますと、ドットネットコアという新しいものをちょっと作っていきました。今までのドットネット 4.5.2 というところのラインとはちょっと違うラインのものになります。でこれはドットネットのクロスプラットフォーム開発を、サーバーサイドのクロスプラットフォーム開発を進めるために、作ったものになります。でまたサーバースタックのオープン化、ライブラリーですとか、ランタイムのオープン化というのも、行っております。さらに、アプリケーションのですね、メモリーの、低使用化、また高速化というものをですね、目的になんですが、NuGet のパッケージを、取り入れて、アプリケーション開発というのを進められるようになっています。またこれまでブラックボックスで、何もわからなかったコンパイラーなんですけれども、このコンパイラーの API を公開いたしました。ロズリンというコンパイラーになります。これはビジュアルスタジオ2015の中にも取り入れてきています。非常に高機能なコンパイラーになっています。でこのロズリンのようなコンパイラーがあるおかげで、先ほどちょっとデモンストレーションさせていただきましたビジュアルスタジオコードというものができるようにもなってきております。次にクロスプラットフォーム開発ですが、こちらはザマリンですとかコルドバというような機能拡張があります。もうこの辺の言葉をもう聞かれている方も多いかと思うんですが、C シャープを使えば、であればザマリンを使って、HTML を使えばであれば、コルドバを使って iOS、Android、Windows のクロスプラットフォーム開発というものを進めることができます。 またビジュアルスタジオ独自にですね C++ におきまして Android 向けのアプリケーション開発というものもできるように強化をしていっています。またそれらのクラウドモバイルのアプリケーションをですね、クラウドに接続する際に、使えるサービスとしましてモバイルサービスというものが Azure の方にございます。それの SDK をこちらの中に入れています。モバイルアプリをクラウドにつなげて、動かす場合に、認証であるとかそのデータのやり取りですとかそれからプッシュ通信なんていうものが必ず必要になってくるかと思うんですけれども、それらの手続きをですね煩雑なものを、こちらのモバイルサービスの方で簡略してできるような形態になってきています。それから DevOps です。 DevOps に関してはまずインテリテストという機能をですね新しく、作成しまして、実装してきました。インテリテストという機能は、ビジュアルスタジオがコードの構文解析をしまして、全てのコードを通るテストケースを自動的に作成して自動的に実行するものです。こうすることによりまして、テストの単体テストのカバレッジが非常に上がります。さらに、インテリトレース、これまで存在しましたインテリトレースとパフォーマンス診断をデバッグ中に同時に実行することができるようになっています。つまりデバッグしながら 変数を見て、パフォーマンスの状態を見て何が起きていてどこが問題になっているのかというのがいち早く分かるようになってきています。またリリースマネジメントに関しても、実装し、また強化も進めております。リリースマネジメントの導入をしていただきましたソフトバンクテクノロジー様におきましてはデプロに関する工数が20分の1になりましたというような事例も、発表させていただいております。またアプリケーションインサイトというものがございます。アプリケーションインサイトはアプリケーションにテレメトリーを、入れることによりましてアプリケーションの利用状況が分かるものになっています。利用ユーザー数ですとか利用時間、その利用機能、利用量、利用しているその端末の、OS などなどそういう各種情報が取れるようになっていまして、どういう誰がどういうものを使っているのかというものが分かるようになりますので、その次にじゃあどういうような機能をまた、強化したらいいのかということがより分かりやすくなってきています。もう一つ、もう少し、ビジュアルスタジオ2015につきまして、深掘りしていきたいと思います。 ID の進化につきましてもお話をさせてください。ここに2008以降の ID の進化につきまして代表的なものを載せさせていただきました。これまでも、ですね、数多くの、機能強化をしておりますけれども、マルチターゲットであるとかコードメトリックスであるとかモデリング、依存関係グラフ、ストーリーボーディング、コードクローン、コードレンズ、パフォーマンス分析などなどいろんな、強化をしております。そこに今回そのロズリンという新しいコンパイラーを搭載しましてライトバルブという新しい機能も実装してきました。またデバッグの機能も強化しましたしブレイクポイントの強化もしております。それからコードレンズに関してもまたさらにより使いやすく強化をしております。 ALM DevOps につきましてもまたご紹介させてください。こちらにつきましては、実はビジュアルスタジオは、いち早く、アプリケーションライフサイクルマネジメントにつきまして、取り組んでいきました。でその取り組んでいった結果をアジャイル開発として取り組んでいき、その結果をですね、機能としてビジュアルスタジオの中に実装してきています。2005年ぐらいから取り組んでいます。そのことによりまして、アプリケーションライフサイクルのですね、全てをカバーする機能というものを実装してきております。またここにですけれどもアプリケーションインサイトというものをですね、新しくまた実装しています。でアプリケーションインサイトは今も、先ほども少し簡単にご説明しましたが各種アプリケーションの利用状況が分かるものになっています。で今どういうことを使われているのかというのがモニタリングできるようになってきており、でそのモニタリング結果から次のアプリケーションの、開発のポイントというものを、引き出せるような形態にもなってきています。でその引き出してきて、また作りましてまた動かしていった結果をですね、見ていくことによりまして結果どうだったのかということがまた分かってくるようになってきます。でそうすることによってですけれども次のアプリケーション開発をどのようにまた変えていったらいいのかということをですね、ラーニングすることもできるような形態になっています。でここのビジュアルスタジオ2015につきまして、ID と、DevOps ALM につきましてちょっとデモンストレーションをしていきたいと思います。画面を切り替えます。はい、こちらが、ビジュアルスタジオ2015になります。 すみません。はい、こちらですね、ビジュアルスタジオ 2015RC となっています。はい、でこちらを使ってちょっとデモンストレーションしたいと思います。で今日ちょっとデモンストレーションする環境なんですけれども、こちらのですね、ビジュアルスタジオオンラインにレポジトリがありまして、そこのレポジトリをちょっと複製して手元に持ってきているというような、そういう環境になっています。でそのような環境ですので、必要に応じて、同期を取ったりということを、していくような形態になります。またそうしますと、必ずそのよくありがちな話なんですが、手元のものとそのサーバー上にあるものがちょっと分かれてしまうなんていったこともあるかと思うんですが、その仮に分かれた時にでも、ですね、あれネットワークがおかしいですね、分かれた時にでもですね、その分かれたものが、分かれて管理して統合してまた、していけるというものが、見えるようになっています。管理できるようになっています。すいません、ちょっとこうネットワークの具合が悪いみたいで今ちょっと見えてないんですけれども、それが分かるようになっています。なぜ本番だけこういうことが起きるのかちょっと分からないんですが、頑張っていきたいと思います。ですね、それではこちらの、まずコードレンズにつきまして、お見せしていきたいと思います。あ、すいません、こちらでしたね。あ、失礼しました、こちらでしたね。はい、失礼しました、ちょっと見ているものが違う。はい、失礼いたしました。今ご紹介したのは こういう形態になりますね。この2つに分かれたり、統合したりとかということが管理できるようになっています。はい、それでは、コードレンズをちょっと、お見せしていきたいと思います。コードレンズ自体はですね、Visual Studio 2013から実装してきました、機能になっています。で各、メソッドですとか、クラスの上にですね、どれだけ、参照されてますよっていうようなものが見えたりですとか、それから、誰がいつ、変更しましたよというものが、分かるようになっていたりですとか、その内容がどういう内容になってますよなんていうことが分かるようになっています。でまたここに内容につきまして、ちょっともし聞きたいことがありましたら、この、変更者に連絡、直接連絡することができるなんていうようなことも、可能でございます。それから、ライトバルブにつきましてちょっとご紹介したいと思います。ライトバルブなんですけれども、ビジュアルスタジオの、コンパイラーがですね、自動的にちょっとこういう、エラーの発生しそうなところをですね、変更したらどうでしょうかということをナビゲートしてくれるような、機能になっています。例えばここであればですけれども、ユージングって定義してるんですけど、これ使ってないですよっていうのが、出ていますし、これをですね、もしドキュメント内で、変更しましょうとかっていうことになりますと、ドキュメント内で変更ができるような形態にも機能になっています。プロジェクトであればそのプロジェクトを選択して変更していくということができるようになっています。ちょっと今はやりません。それからインテリテストにつきましてご紹介したいと思います。インテリテストはですね、テスト対象の、クラスですとかメソッドを選択してインテリテストの実行ということをやることになります。ランインテリテストということを実行することになります。で実際にもうちょっと実行してみたいと思います。実行しますと、Visual Studio が自動的にそのコードの、構文解析を行いまして、このコードのすべてのパートを通るテストケースを自動的に作り、実際に、テストを実行します。でそのテスト結果を、下の方に表示されます。ちょっと今ビルドしてますね。で実行する、間もなく実行するはずです。はい、実行されましたね。ここで21件、実行し、すべて、完了みたいなことが出ています。このような形で、インテリテストをどんどん実行することができます。でこのテストケースなんですが、保存しておいてまた後ほど、実行することもできます。ですので一旦コードを仕上げてまた少し変更した、もう一回やりたいというときにそのテストケースを呼び出してきて、テストを実行することもできますし、今みたいにですね、ランインテリテストということで、インテリテストを実行することもできます。その次に、デバッグ中に、パフォーマンス分析、それから、インテリトレースを、回して今何が起きているかということを見てみるというデモンストレーションをちょっとしてみたいと思います。このデモンストレーションをする対象なんですが、今、ウェブのアプリケーションになっています。 でウェブのアプリケーションでログインをした後に必ずちょっとエラーが出るように今ちょっと仕込んであります。でそのエラーが出るまでのものなぜどういうふうにエラーが起きたのかということをこのインテリトレースとですね、パフォーマンス分析をしながらデバッグしながらですね見ていきたいと思います。でそのエラーとなる対象なんですけれども、ここですねチェックマシンネームというですね、なんかこんなことするはずもないような関数がそこに存在しています。でここの後に、エラーが起きますのでここで、ブレイクポイントを今ちょっと設定しています。ここで、エラーが起きるはずですので実際にちょっと実行してみたいと思います。でこのようにブレイクポイントを設定して、実行しますと自動的にパフォーマンス診断ツールが立ち上がるようにも今ビジュアルスタジオになっています。ノットレスポンディング大丈夫ですねなっています。でそこで、実際にこのデバッグをしながらなんですがこの時間の経過軸とともになんですが、ちょっとこちらが見えますでしょうか。経過軸とともに、使用メモリーですとかそれから CPU の使用状況なんてものが見えるようになっています。またここでですね、今ビジュアルスタジオが各種イベントを取っています。で赤は注意した方がいい、黒は重要イベント、灰色はまあ普通のイベントというふうに取っています。はい、立ち上がってきましたね。でここでローカルホストなんですけれどもログインをしていきたいと思います。はい、止まりましたというもので、止まりましたね。でここで、ブレイクポイントが発生しましたと。でここでまあ見ていきますと、まあ、各種、パフォーマンスの状況がこう見えるような形になっていますし、ある特定の部分をですね、ちょっと引き出して選択して、拡大して、まあ、見ていくなんてこともできます。これをクリックしますとその、該当する、あ、すいません、これちょっと選択になってなかったですね。で、選択しましたらそのイベントの中身もまあ見れるようにもなっています。で今ブレイクポイントとヒットしたところにつきましてちょっと見ていきたいと思います。ブレイクポイントヒットしたのは こちらになっていますね。はい、今ブレイクポイントヒットいたしました。で この前でですけれども、今ヌルリファレンスエクセプションというのがキャッチされましたというふうになっています。でこれをですね、じゃあ、今ちょっとデバッグ中なんですけれども、インテリトレースを使ってですけれども、ちょっと巻き戻してみて、何が起きたのかということをですね、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。で、インテリトレースを見るときなんですが、こちらの変数の値も一緒にちょっと見ていっていただければと思います。インテリトレースは、巻き戻す際にここの前の呼び出しというものを押していきます。で、早速なんですけれども、1個戻しましたらば、ここでですね、またヌルリファレンスというものがヌルリファレンスエクセプションというものが、検出されたのがお分かりいただけたかと思います。でここのところでもしこういうのが起きているのでもう一個前のです、ね、上のです、ね、関数のところでも起きているはずですということで、まあ、見ていけるかと思います。ここでステップインで実行いたします。実行しますと下のところの変数のところがここですね、はい、塗るというものが返ってきているのがお分かりいただけるかと思います。ここで、まあちょっと不可思議なちょっとマシンネームのチェックをしているためにまあエラーが起きてしまっているというようなものをこのインテリトレースを使いながら変数を見ていって、いち早く確認するということがまあできるというのが今のこちらのご説明のデモンストレーションでございました。また、ビジュアルスタジオではですねもう一つアプリケーションインサイトというものをですね今回から実装してきております。でアプリケーションインサイトは、こちらの中にアプリケーションインサイトコンフィグって今ちょっと入ってますけどこれ実際もう設定されているのでこういうようなコンフィグファイルが入っていますけれども設定する際にはここソリューションをですね右クリックしてアプリケーションインサイトを追加するということを、行えば、実際に追加がされます。私もう追加されているのでアプリケーションインサイトを開くというような、メニューに変わります。でアプリケーションインサイトを実際に開いてみたいと思います。これがアプリケーションインサイトですね。 Azure 上でサービスされています。タイムレンジをちょっと長めにしてみたいと思います。 はい、ここでですね、分かってくるのはそのサーバーの、まあ、レスポンスタイムですとか、それから、見ているページ、それから、まあ、リクエスト、あと、エラーが起きるかどうかなんていうことも分かります。またこのブラウザーというものを、見ていきますと、どこのページが、よく見られているのか、どの機能をよく使われているのかということも、分かるようにもなっていますし、このユーセージというところを見ていきますと、それがユーザーが何ユーザーいて何セッションあってどれぐらい見られているのか、それが、まあ、これ実は国別にも見えたりもするんですけれども、ブラ使われている、これウェブアプリケーションなので使われているブラウザーは何が使われているのかというのも分かるようにもなっています。でこれをまたドリルダウンしていきますと、まあ、インターネットエクスプローラーが使われてますねとかっていうのがこう見えていったりですとか、使われているその、OS のバージョンですねっていうのがこう見えていったりもします。また、これスクリーンリソリューションって、まあ、解像度ですね。なので画面の大きさが分かるというものになっています。画面の大きさが分かって、その使われているブラウザーが分かって、それからそのどの機能が使われているかなというのも分かるので、じゃあどういう機能をどう直していったらいいのか、強化していったらいいのかというところも非常につかみやすくなってくるからと思います。これがアプリケーションインサイトです。これを次のアプリケーションの開発に生かしていければなというふうにも思います。それでは一旦またスライドに戻ります。でこちらの関連セッションまたいくつかございます。すべて明日のセッションになりますが、明日まず朝一からですね、ビジュアルスタジオオンライン概要というものを、行います。ビジュアルスタジオオンライン非常によくできた開発基盤になっております。ぜひこちらのセッションにもご参加いただければと思います。でまた、明日のですね、5時15分という終了2つ前のセッションになるんですけれども、Windows 開発におけるビジュアルスタジオオンラインを用いたプロジェクト管理というですね、プロジェクト管理の、セッションになっていますが、実際に Windows の開発ですね、このビジュアルスタジオオンラインを使って行っています。普段聞けない話なので、ぜひぜひ、ご参加いただければと思います。私何回もちょっと聞いてますけれども、本当に面白い話になっています。もう一つですけれども、ID 系の話になりますが、明日ですけれども2時35分、からですね、C シャープ 6.0 新機能ということをですね、別途25分間、お時間、取りまして、ご紹介してまいります。でそれでは、次の、トピックにちょっと移っていきたいと思います。クロスプラットフォーム開発についてです。先ほどもですね、ちょっとお話しさせていただきましたが、マーケットにはさまざまなクロスプラ、ですね、モバイルのデバイスというものが出回っています。でこれまでそのアプリケーション開発をしていくにあたっては、そのターゲットとなるプラットフォームごとに開発環境を作り、でそれを使ってアプリケーションをリリースしていくというような形態だったと思います。でも今ではそのターゲットとなるようなプラットフォームがもう複数も存在し、なおかつそのアプリケーションを開発するそのサイクル自体もすごく短くなっているんだと思います。でそうしていくときに、やっぱり有効になってくるのがクロスプラットフォーム開発です。クロスプラットフォーム開発、端的に言いますともう、ワンソースマルチユースで開発していくというような形態になるかと思います。でこのときに、使っていくような機能としまして、機能拡張がありまして、ユニティであり、ザマリンであり、コルドバであり、モナカフォービジュアルスタジオというものがございます。もう一つ、Windows の方の世界の方に、まあ、行きますと、Windows 10の、世界が広がっていきます。今日のキーノートでも、ユニバーサルアプリケーションのお話をさせていただいたかと思います。バイナリーを1個作りまして、それが、Windows Phone にも PC にもデバイスにも Xbox にもいろんなもう Windows のワールドに展開されるということを、ご説明させていただいたかと思います。でそれらをすべて開発するプラットフォームは Visual Studio です。ビジュアルスタジオにクロスプラットフォームツールを入れ、Windows の SDK を入れ、さらに、Azure のサービスを一緒に組み合わせることによって、一つの大きな開発のプラットフォームというものが、できるようにもなっていきます。モバイルアプリケーションだけにちょっと切り出したお話になります。モバイルアプリケーションの上では、C++、C シャープ、それから HTML、 それぞれにですけれども、開発できるそのターゲットアプリケーションというのが、まあ、異なってきます。 C++ であれば、まあ、Windows とそれから Android、 それから、C シャープであれば、ザマリンを使って、Android、iOS、Windows、 それから Unity を使って同じように、iOS、Android、Windows というのを 作っていく形態になります。HTML の方では、Cordova を使って、iOS、Android、Windows というものが、展開できるように形態になっています。それではここで、クロスプラットフォーム開発の、デモンストレーションを行っていきたいと思います。 切り替えます。はい、ここではですね、ある一つのアプリケーション、ウェブのアプリケーションなんですけども、ウェブのアプリケーションを、使いまして、それを、まあ、ウェブで実行する、またコルドバを使って、ですね、Windows Phone、それから、Android のアプリケーションを、作っていく、また、モナカ4ビジュアルスタジオというものを使いまして、iOS のアプリケーションを作っていくというものになります。モナカ4ビジュアルスタジオにつきましては、これはコルドバベースの、開発機能、拡張機能になっているんですが、日本のアシアルという会社様がですね、開発されまして、今回のデコードの、にも、スポンサーいただいているんですが、ビジュアルスタジオの中に、提供していてくださっています。モナカ4ビジュアルスタジオにつきましては、実際のちょっとデモンストレーションの中でももう少しちょっとお話をしていきたいと思います。で、動かす、アプリケーションなんですが、こちらになります。もう早速実行いたします。この、雪だるまさんがですね、上から降ってくる雪を、まあ、避けるみたいな、そういうゲームになります。このウェブのアプリケーションです。このウェブのアプリケーションをコルドバで、実行します。で、実際にちょっと移植はですね、非常に簡単です。もう本当に、ウェブの方から CSS と JS とかイメージとかを、まあ、持ってきて展開し、HTML、インデックスの部分をですね、少し書き換えるだけで、それでも、移植は完了です。今日ちょっと時間がないので、もう用意してありますので、これでちょっと実行したいと思います。まず、Windows Phone のアプリケーションを実行したいと思います。で、 Windows Phone を作っていきます。ビジュアルスタジオの、ところから、まあ、ビルドをしていきまして、ビルドの、実行ファイルを作ります。実行ファイルを作りまして、今回ちょっと実機でなくてエミュレーターなんですけども、エミュレーター上に展開していきます。今、エミュレーターが今立ち上がっています。 Windows Phone は立ち上がってきましたね。まもなく、デプロイが開始されると思います。ちょっと不足していたフレームワークがあるみたいなので、少し時間がかかります。はい、実行されます。このような形で、さっき見た、ウェブのアプリケーションが、コルドバのテクノロジーを使ってですけれども、実行されているのがお分かりいただけるかと思います。で、今度はじゃあ Android をちょっと、作っていきたいと思います。 Android もこのターゲットをこの Android に変えて実行するだけです。実行してみます。今ビルドをされていますので、少しちょっと時間かかります。エミュレーターが今立ち上がってきますね。はい、エミュレーターが立ち上がってきました。まもなくなんですけれども、 Android の OS が立ち上がってくると思います。お待ちください。ちょっと時間がかかります。 Android 上がってきましたね。はい、これ Android になってますね。で、もう間もなくデプロイされると思います。はい、デプロイされました。実行されると思います。ちょっと VS をいっぱい立ち上げているせいか、ちょっとスローなんですが、まあ、Android も上がってきました。で、このような形でですね、一つの、まあ、ビジュアルスタジオから、まあ、Windows Phone も、Android のアプリケーションも、作れることが、お分かりいただけたかと思います。もう一つ、今度は iOS をやってみたいと思います。で、 iOS の、実行にかアプリケーション作成に関しては、モナカ4ビジュアルスタジオというものを、使ってやっていきたいと思います。これはモナカですね。はい、モナカ4ビジュアルスタジオで、モナカ4ビジュアルスタジオはもうすでにですね、機能拡張の、VS ギャラリーの方にも入っております。で、ですので、オンラインで、モナカ と、検索しますと出てまいります。こちらですね、モナカ4ビジュアルスタジオ。あと温泉 UI っていうですね、この HTML 向けのですね、ユーザーインターフェースもちょっと作っておりまして、これで、Windows も iOS も Android も同じそのこのフレームワークを使ってアプリケーションを作ることもできるようにもなっています。アシアルさんはエクスポ会場にも、今ブースを出していますので、もしよろしければちょっとそちらの方にもお立ち寄りいただければと思います。これから、実行するのは iOS になりますので、ちょっと私私物の iOS なんですけれども、こちらを、実行していきたいと思います。はい、はい、そうですね、8番に切り替えます。はい、見えてますでしょうか。 らですね、実行したいと思います。おっとプロジェクトが失敗しました。はい、大丈夫ですね。はい、今、動いているのがご覧いただけますでしょうか。この、アプリケーションを、同じくですね、iOS の方にも展開していっています。これですとちょっと事前にもなんかアプリケーションを用意して展開しているようにもちょっと見えなくもないので、今ここでですけれどもネイティブの機能を使っていきたいと思います。これからバイブレーションしてみたいと思います。こちらにですけれども切り替えます。でここで、バイブレーションを振動させるというのを今ちょっとオンにします。オンにしました。読み込みたいと思います。このような形でですね、今ヒットしたらバイブレーションするようになってるんですよね。でこのような携帯でバイブレーションを動かすこともできるのがお分かりいただけたかと思います。モナカ4ビジュアルスタジオ、この iOS のアプリケーションを作るときに普通だったら Mac の、必要になって Mac でビルドする必要があるんですが、これいらずに必要なく、アプリケーションを作るようなことができるようになっています。すいません、切り替えます。関連セッションがいくつかございます。クロスプラットフォーム開発の全容という、今日のですね、午後1時にありましたビジュアルスタジオ with コルドバというですね、セッションがございました。ちょっとこちら終わってしまったんですが、資料の公開ですとかビデオの公開がありますので、ぜひ、ご確認いただければと思います。あと明日なんですけども2つございます。ザマリンのセッションと、それからユニティのセッションがあります。それぞれ、ぜひご参加いただければと思います。次に、iOS、IoT の話をしたいと思います。iOS ばっかり言ってない、iOS って言ってしまいました。IoT の話をしたいと思います。IoT に関しましては、すでにバズワードにもなっておりますし、こちらにおきましてもビジュアルスタジオが幅広く、活用できるということをご説明したいと思います。一般的なその IoT の、あり方としては、データ発生する何かしらの、デバイスがあり、でそれを、データを受け取る何かしらのサービスがあり、それを集約してデータベース化し、でそこから、分析をしていったりカスタマイゼーションなどをしていって実際にデータを消費していくというような形態になってくるかと思います。ビジュアルスタジオにおきましては、まずそのデータ発生元であります、高性能な CPU にセンサーがついている各種デバイスですね、こちらに対してなんですが、ドットネットマイクロフレームワークというものと組み合わせることによって、アプリケーション開発をより高速にできるようにしていっています。このドットネットマイクロフレームワークというものは、言ってみれば小さな Windows みたいなものでして、ほとんどのデバイスにインストールすることができるようになっています。このドットネットマイクロフレームワークを使いさえすれば、ビジュアルスタジオで作ったアプリケーションをデバイスに流し込み、デバッグして開発することができるようになります。またドットネットガジェッターというものももう一つございます。ドットネットガジェッターというものはビジュアルスタジオ上で、デバイスのですね、物理的な配線をガイドしてくれまして、より、ビジュアルにですね、開発しやすくなっています。で組み込み開発に不慣れな開発者の方々でもですね、このドットネットガジェッターとマイクロフレームワークを使えば C シャープを使って、効率的に開発することが進めることが可能です。また一旦引き出したそのデータに関しましては、各種サービスですとかデータベースの変更処理でもビジュアルスタジオは使えるかと思いますし、また今、一つ注目になっている、分析のところですね、マシンラーニングのところなんですが、今はビジュアルスタジオは、まだ皆様にご提供できるものがないんですが、R 言語をですね、ビジュアルスタジオの中に取り込んでいくということも今検討しております。そこも入ってくればですね、非常に大きな範囲でビジュアルスタジオの活用というものができるようになるかというふうにも思います。それではもう一つまたデモンストレーションをちょっとしていきたいと思います。ビジュアルスタジオの IoT アプリ開発ということで、ドットネットガジェッター、今、少しお話ししましたこのドットネットガジェッターを使ったアプリケーション開発というものをちょっとやってみたいと思います。画面を切り替えます。自分がちょっと、はい、切り替わりましたね。ビジュアルスタジオなんですが、そのドットネットガジェッターの対応しているのがまだビジュアルスタジオ2013なので、こちらを使っていきたいと思います。ですので、言い換えてみましたらば、皆様今すぐにでも、この開発ができるというものになってくるかと思います。で実際に今日なんですが、こちらのショガカメラをお見せしたいと思うんですが、この デバイスですね。このデバイスを使って、実際にアプリケーション開発をちょっとしてみたいと思います。まあ、ちょっと短時間でやるものになりますので、非常に簡単なものになります。このデバイスに今ついているのは加速度センサーと、マルチカラー LED というものがついています。いろんな色に光る LED がついています。でこの加速度センサーをある、あるように操作をしますと、LED が光ったり消えたりするというようなことを簡単にちょっとプログラミングしてみたいと思います。では行きたいと思います。ビジュアルスタジオで、プロジェクトを作ります。あ、失礼しました。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと画面の切り替えがちょっといっぱい多かったので忘れそうです。ありがとうございます、はい。プロジェクトを作っている最中でございます。でここで、ドットネットガジェッターというものがですね、プロジェクトとして選べるのがご理解いただけるかと思います。このドットネットガジェッターというものを、使っていきたいと思います。で今回使うのはこの、フェズセルデュイーノというものになります。でこちらで 4.3 というバージョンを選択していきたいと思います。そうしますと、もうこの、ツールボックスの中にこのボードの情報が入っていまして、でこれをですね、画面を作るかのようにドラッグ&ドロップしながら、アプリケーションを作っていくことが可能になります。出てきましたね、はい、こちらでございます。で今回使うのは、この加速度センサーですね。加速度センサーとそれからマルチカラー LED、 こちらですね、はい、こちらを使っていきます、はい。でこれをじゃあ実際に、つなげましょうとなります。じゃあこの、加速度センサーつなげるときに、ここの2番がグリーンになっているのをお分かりいただけますでしょうか。これは、ビジュアルスタジオが自動的にガイドしてくれています。ここの2番に接続するといいですよとなります。じゃあ2番接続します。じゃあ同じようにマルチカラー LED もじゃあこれ接続しますということで、配線完了しました。同じように実機をそのように、配線いたします。じゃあここからじゃあコーディングです。コーディングいたします。 Go to code という今ちょっと選択をいたしました。でここで、やっていきます。でアクセラレメーターの、メジャーメントコンプリートのそうかクラスが1個できました。でここでですね、用意してやったものをちょっとコピペします。お料理番組形式です。ちょっともう、デバッグ、ビルドしたいと思います。今ちょっとやったものは、加速度センサーを90度よりも高くすると、色をつけるということをやりました。でそれよりも下げると色を消しますということをやりました。でこのビジュアルスタジオと今この PC と、デバイスが USB で今つながっています。でこの USB を通してですけれども、今デプロイをされていきます。今もうビルドされてデプロイ完了しましたね。ということで、じゃあこちらのちょっとカメラを切り替えたいと思います。見えてますでしょうか。でこちらの、あ今もうついちゃってますね。こちらのついてるも今 これが、LED になっています。で私が今持つのが、加速度センサーです。90度よりも上げると色がランプがつきますということをちょっと今、プログラミングしました。で消えたりついたりするというのが、お分かりいただけるかと思います。決してまあこの LED つけたり消したりするのが目的なのではなく、そのボード自体を簡単に制御できるアプリケーションが作れますということが、最初から申し上げたいことでございます。関連セッションになりますけれども、ちょっと実は一コマ前に隣の部屋であったんですが、クラウドにデバイスを接続するインターネットオブシングス開発方法というものがございました。でこちらもですね、後ほど資料も公開されるかと思いますし、ビデオも公開されると思いますので、ぜひぜひご確認いただければと思います。でこれまでちょっとお話しさせていただきましたようにですけれども、ビジュアルスタジオの、あらゆる、全ての機能を使っていけばですね、このようなその DevOps を完全に活用することができるようになります。その対象は、Windows だけでなく、Mac も対象になってくるというものになります。で 作られたその、コードのリポジはリポジトリとして管理をすることもでき、ビルドしてテストをしてリリースマネジメントなどを使いましてデプロイをし、クラウドですとか、サーバー上に、まあ、展開していくことができると。でそれをですね、アプリケーションインサイトを使って次のアプリケーション改善ポイントを引き出してまたアプリケーションを作っていくということができるようにもなっています。それでは、セッションの最後の、1個前になりますけれども、お願い4つほどございます。ちょっと4つお話しさせてください。まず、ビジュアルスタジオ2015、こちらぜひお使いいただければと思います。ビジュアルスタジオ2015の RC の、ウェブサイトも立ち上がっていますし、あと、もし今ですけれども、ビジュアルスタジオ2013以前をお使いいただいている場合でしたらば、サイドバイサイドでインストールされますので、今までのビジュアルスタジオ残ったままに、使えるような形態にもなります。また、もしビジュアルスタジオ2015のプレビューですとか、CDP5 とか6をお使いの皆様は、インプレスアップグレードになりますので、非常に、インストールしやすく、また使いやすくなっていますので、ぜひぜひお使いいただければと思います。それから、エクスポ会場でビジュアルスタジオのブースがあります。ぜひ、お時間あるときはお立ち寄りいただければと思います。ビジュアルスタジオを、徹底解説していますし、今日少ししかちょっとお見せできなかったんですが、クロスプラットフォームデモをですね、コルドバとあとザマリンにつきましてもデモンストレーションをちょっとしておりますので、ぜひぜひお立ち寄りいただければと思います。それからアンケートに、ご協力いただければと思います。またこの後なんですけども、アスクザスピーカーがございます。アスクザスピーカーにもぜひ、お時間、ありましたらばお立ち寄りいただければと思います。私のこの後ちょっと待機をちょっとしております。それで今日、ビジュアルスタジオ一つあればですね、いろんなアプリケーションが作れるということを、お話しさせていただきました。新しいビジュアルスタジオ2015、非常によくできているものになっていますので、ぜひ皆様お使いいただければと思います。今日は本セッションにご参加いただきましてありがとうございました。またビジュアルスタジオよろしくお願いいたします。ありがとうございます。